暮らしの中の憲法ナンバー37ヤングケアラーを考える。家族はお互いに対してどこまでの責任を負うのか。埼玉総合法律事務所弁護士水木優。顔写真があります。現行法下での家族。旧民法には家族の定義がありましたが、男尊女卑、家長優先とする家制度を根本とするものでした。そのため、現行民法では、家族という用語は削除され、1、六親等内の血族、2、配偶者、3、三親等以内の姻族を親族と定義し、同725条。その関係性に応じて扶養義務の程度を定めています。扶養義務とは、扶養義務はその程度により生活保持義務と生活扶助義務の2つに分けられます。生活保持義務とは、扶養義務者と同じ水準の生活を被扶養者にも保障する義務を言い、配偶者間や未成年の子どもの親権を行うものに限られます。同752条820条。これに対して生活扶助義務とは、扶養義務者の生活に余裕があればその余力の範囲内で被扶養者を扶養する義務を言います。この義務を負うのは、上記以外の親子関係を含む直系血族や兄弟姉妹とされています。同877条。口述のヤングケアラーは、この生活扶助義務の問題になります。ヤングケアラーとは、ヤングケアラーとは、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うような家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子どもを言います。ヤングケアラーは、学業に専念できないため、学力が低下したり、部活や友達との時間が奪われ、交友関係が希薄になるため、孤独を感じる子どもが多いという指摘もあります。また、介護による昼夜逆転や睡眠不足から健康を害したり、金銭的な負担から進路を変えざるを得ないというケースもあります。ヤングケアラーの実態に関する調査研究、取りまとめ報告、令和3年4月12日、厚生労働省によれば、中学2年生の約17人に1人がヤングケアラーだとのことですが、家庭内の問題であるため、実態の把握は難しいです。また、その生活が当たり前になっているため、自身がヤングケアラーであることに無自覚で、助けを求めにくいということも表面化しづらい理由となっています。ヤングケアラー支援には、福祉、教育など、様々な観点からのフォローが必要であり、専門窓口を特設している自治体も出てきています。今後の多角的な支援が期待されます。埼玉県では2020年に埼玉県ケアラー支援条例が制定されました。相談窓口もあります。埼玉県福祉部地域包括ケア課、左側中ほどに QR コードがあります。
インフォメーション&ニュース 3.1 ビキニデー集会参加者募集。核兵器のない世界の実現を目指し、3年ぶりに現地の静岡県で開催されます。日時2月28日火曜から3月1日水曜。会場静岡県コンベンションアーツセンターなど。集合場所東京駅。参加費 5000円。申し込み締め切り、2月20日月曜。問い合わせ申し込み先、医療生協埼玉本部健康まちづくり推進課、電話 048-296-5408。 埼玉県生活協同組合連合会は創立50周年を迎えました。埼玉県生活協同組合連合会は、より良い暮らしを実現していくために、医療生協埼玉をはじめ、県内14生協が加盟する生協の連合会です。2022年6月に50周年を迎えました。各生協の活動交流や、共通するテーマでの研修など、地域課題の解決に向けて、行政や諸団体との幅広い連携で豊かな地域社会を目指して取り組んでいます。ロゴマークがあります。説明、ずっと暮らしの中に 50th 埼玉県生協連と書かれています。説明終わり。広報委員になりませんか。2023年度広報委員を公募します。月1回の広報委員会で健康と平和の紙面作りに参加するほか、取材同行をすることもあります。任期、2023年4月から2024年3月。人数、4人程度公募枠。広報委員会、毎月第4火曜日10時から12時30分、本部ふれあい会館、川口市。締め切り、3月1日水曜。応募方法、電話、ファクス、メールのいずれかでご連絡ください。健康と平和読者モニターを募集しています。2023年度健康と平和の読者モニターを募集します。4月号のモニターアンケート発送3月末をもって決定通知といたします。活動内容、毎月健康と平和を読んで感想や意見をお寄せください。モニター期間、2023年4月号から2024年3月号。人数、60人程度。謝礼、年度末に図書カードを申呈。締め切り、3月10日金曜。応募方法、読者モニター希望の旨と下記1から5を書いて、はがき、電話、ファクス、メールのいずれかでご応募ください。1、氏名。2、年齢。3、住所。4、電話番号。5、毎月のアンケート返送方法。郵便、ファクス、ウェーブの中から1つ選んでください。応募先、医療生協埼玉本部広報室、電話048-296-5612、ファクス048-294-1601、メール kumiaiin@mcp-saitama.or.jp。 8ページ右下に QR コードがあります。